遠藤博夢のボイスダイアリー。ラジオの前の皆さん、こんにちは。遠藤博夢のボイスダイアリー、パーソナリティの遠藤博夢です。タイトルを直訳すると恋の日記、僕の身の回りで起きたことを話したり、時に何かしらの紹介をする雑談系の番組です。いやー、ちょっと前ですか、まあ、ちょうどこの収録の前日の仕事でですね、普段はあんまりないんですよ。ただ本当にたまに力仕事をちょっと任されることがあるんですよね。あるっていうか、まあ、てかもう、その日全体で、みんなでちょっと力仕事をするっていうことがたまにあるんですけど、ちょうど前日がそれだったんですよ。筋肉痛になりました。やっぱね、日々運動しとかないとダメですね。まあ全然そんなことがあってもしないんですけど、結局しないんですけど、まあでもね、この感覚がもう久しぶり、筋肉痛になるっていうぐらい最近はなかったんですよ。やっぱり最近が本当に久しぶりに来たもんで、寝る直前はやっぱりそうでもなかったんです。で本当に朝起きてみたら、あれ体動かしづらっつか痛ってなって見事に筋肉痛でしたね。まあそれもなんか特定の部分、やっぱり使ったところの筋肉がちゃんと筋肉痛になってるんで、そうじゃない部分、全体的にも全身筋肉痛みたいな感じではないんですけど、さすがに。ただやっぱりその特定のポーズというか、そうっぽいその使ったところの筋肉をちょっと動かそうとすると若干ズキッとくるっていうそんなね、爆弾を背負って今日収録に来ております。まあここではね、ほぼほぼ喋るだけなんで、まああんまりその筋肉痛によってね、痛みを伴うことってなかなかないんですけど、喋ってる最中にはなんですけど、ここからまたね、帰る時だったりとか、あと帰ってからなんかまた作業しようみたいなことになると、まともに動かしづらいっていうことがありますので、まあ負担をかけないようにはね、まあ負担適度にはね、やっぱかけていくといいとは、筋肉痛の時ってちゃんと負担かけていくといいとは言いますけども、まああんまりやってるとちょっと体力奪われすぎるので、ほどほどにねやっていこうと思います。まあほんとね、いやこれ職場でもそれこそ後輩とちょっと話になったんですけど、やっぱだんだん体力落ちてくるなという話になったことがあって、まあ別に1日10分でも20分でも筋トレすりゃ体力がつくよって言いはしたんですけど、相談としてね言いはしたんですけど、当の本人別にやってないっていう知ってはいるから言いはしたけどやってはないっていうまあ一般的にね、ちゃんとやっぱり筋力つければそれだけ持久力というかスタミナも上がるので、まあじゃあ筋トレでもすりゃいいんじゃないっつって、軽くでいいから筋トレで 2,3 日でもいっぺんやればいいよなんてアドバイスを送ったやつはやってないっていうねオチはあるんですけど、まあでもそれは一般論としてね、常識ではあるので、皆さんももしね、体力落ちてきたなとか、なんか疲れやすくなったなって時はぜひね、本当に 2,3 日にいっぺんで、そんなに本当に無理のない範囲で10回20回とかのレベルでいいので筋トレをすると、まあだんだんとね、筋肉はついてくると思いますので、ぜひ実行してみてください。まあ、特にやっぱり今暑いですからね、夏で、でスタミナ奪われやすいんで、そういったのが、まあ、結構重要になってくるのかもしれませんので、ちょっとね辛くなってきたなって思った時は逆に筋トレをしましょうという感じです。というわけで今回も始めていきましょう。遠藤博夢のボイスダイアリー、今回はこんな1ページです。
遠藤博夢の
ボイスダイアリー。改めましてこんにちは、遠藤博夢です。前半、いや今回どっちも紹介になりますね。なんですが、前半はまあまあもう1個、まず1個紹介いきましょう。1個と言いつつ、まあ内容的には2個なんですけど、まとめて紹介しちゃいたいと思います。ダブルヒーロー夏祭り、仮面ライダーガブと、ナンバーワン戦隊ゴジュージャーの映画のお話ですね。まあ公開順的にゴジュージャーの方からいきましょう。ナンバーワン戦隊ゴジュージャー復活のテガソードということで、こちらの映画からの紹介です。まあ敵勢力によってね、 テガソードっていうのが、まあ、ロボット、あの今までの戦隊の中の巨大ロボットであり、変身アイテムでもあるんですけど、なんとまあ、テガソードがその力をね授けてっていう感じで、変身アイテムでもあるし、巨大ロボットにもなるしっていう、まあ万能の存在ではあるんですよ。でそんな、テガソードが敵勢力によって、無力化されてしまいましたと。ということでゴジュージャーたちは力を合わせてテガソードの復活を試みます。タイトルに復活のテガソードとあるんで、復活はします。あのね、城之内シスぐらいのもうタイトルネタバレなんですよこれは。なんですけども、まあどういう過程でまず無力化されて、そしてどういう過程を踏んで復活するのか、その辺を楽しみにしていただけたらと思います。まあこういうしかない。正直ね。でただこの映画そのものの、まあまず感想だけ言っちゃうんですけど、僕まあスーパー戦隊まだ見て浅いですけど、ただ映画はやっぱり追ってきてるんですよ。その数作見た映画の中で唯一なのかな、まあ本当に唯一だなって思ったんですけど、ちゃんと映画スケールしてたんですよね。今までスーパー戦隊の映画見た映画って、言っちゃうと別に本編でやっててもおかしくないなっていう、でそれの延長線上でこんなエピソードもありましたよっていう感想を多分もう数年言い続けてるんですけど、確かなんですけど、ちゃんとね、なんか内容が映画スケールだったなって珍しく思いました。なのでちゃんと映画館に見に行く価値があると思います。でなんなら内容的には割と最終回チックだったんですよね。大丈夫これ、あのゴジュジャーこれ最終回って思ったような、そんな内容でもあったので、っていうのをちゃんと映画スケールでやってたっていうのがあったんで、割とねなんか満足いく映画だったなって思いましたね、このスーパー戦隊映画としては。まあちょっとそのどうしてもこの2つが抱き合わせになる夏映画って、あの仮面ライダーとスーパー戦隊で抱き合わせやる映画って、スーパー戦隊の方が若干尺短いんですよ。40分とかじゃなかったかな多分。で仮面ライダーが1時間とか、まあ、2時間はさすがにいかないんですけど、1時間から1時間30分もいかないかな、15分から20分ぐらいっていうぐらいの尺のその割り振りをされてるんですけど、そのなんでやっぱりその今までのスーパー戦隊映画ってただの延長線上というか、本編でやっても別におかしくないよねみたいな内容だったんですよ。が割とこの40分フルに使って、まあ多少はしょったところはあるにせよ、割とちゃんとその映画スケールになって、内容もちゃんと映画でしかできなさそうな、まあもっと言うなら最終回でやりそうな、そんな感じの映画だったなって思ったので、割と満足いきましたね。でそれこそ今までのスーパー戦隊映画って、で出てくるその映画でのオリジナルキャラって言ったらいいのかなっていうのが、割と本編の後半だったりとか、なんなら V シネクストの時とかに出てくる可能性が多かったんですよね。なんでもしかしたらこの復活のテガソード映画のものを見ておくことによって、後半に出てきたキャラたちがその映画のキャラに言及したりだとかっていうのはあるかもしれません。そういった意味でも、まあ、やはり見とく価値はあるんじゃないかなと思いますので、まあ仮面ライダーのついでだからとかと思わずに、見ておくといいんじゃないかと思います。というのがまずは復活のテガソード、ゴジュジャーの映画の方のレビューでしたね。で次に、仮面ライダーガブ、お菓子の家の侵略者という映画です。ですね、まあショーマがとある世界に迷い込んじゃうんですよ。まあもともとショーマもグラニュート界から人間界に来ているんで、いろんな世界があるっていう設定ではあるんですけど、またその自分の住んでるのとは別の世界に迷い、ショーマが、まあガブですね、ガブに変身するショーマが迷い込んでしまいますと。でそこはまた自分がいたのとは別のもう一つの地球だったんですけど、そこはですね、闇菓子っていう、まあ今回のこのガブにおけるキーアイテムというか、その闇菓子をめぐってって言っちゃうとあれなんですけど、闇菓子ってすごい、まあこの現実の世界でいうところのまあピーなんですけど、あんまり言っちゃいけないと思うんですけど、それみたいなのがグラニュート界から流されてくる、てかグラニュートが別にあれか、グラニュート界の中で流行ってるまあ、みたいな感じなんですけど、 っていうのがをめぐって、まあ、ショーマがそれを止めるために戦うって本編でやってるんですけど、そんな闇菓子がまずない。でグラニュートはいるんだけど、要はそれが侵攻もしてきてない、侵略してきてないから、闇菓子とかの作られてない、そんな、世界、もう平和な世界だったんですよ、自分がいるところとは打って変わって。なんですが、そこにまたグラニュートとは別の勢力である、ミューターというものが侵略してきます。でそのミューターに対してマーガブが立ち向かっていくという話になっています。このパラレルワールドのね、平和な世界が、まあ、描写的にも結構好きで、特にそのグラニュートが違和するんですよ。人間界とグラニュート界が、まあ、隔たれてはやっぱりいるんですけど、その人間界に来るグラニュートたちがちゃんといて、でしかもそれが言っちゃうとストマック家なんですよね。でただそのストマック家は本当に平和なことしかしてなくって、そんな平和なストマック家が本編でも見たかったそう、個人的この映画の推しポイント、ここです。めちゃめちゃ平和なストマック家で兄弟、ただその兄弟の末っ子として、その、平和なパラレルワールドの方の世界ではショーマがいないんですよ。まあ、だからなのかは知らないんですけど、まあそれとはまた結構本当に別の要因で、ちゃんとストマック家はなんかただの本当にお菓子会社みたいなことになってて、グラニュート界の中でも。で、すっごい平和に過ごしている、そんなストマック家が、ちょっと好きでしたでそれに関する、そのストマック家に関するマジで胸熱なシーンもあるんですけど、それはネタバレになるのでここでは控えておきます。ただ注目ポイントではあるので、そこにはね、スマック機が出るっていうそのシーンはぜひとも注目していてください。で、まあ、ストーリーそのもののお話に行くんですけど、結構寄り道もなくて一直線のストーリーだなとは思ったんです。ただそれだけにね、尺足んなくねえかってちょっと思ったんですよね。さっき言った通り、そのスーパー戦隊と仮面ライダーでのその抱き合わせとはいえ、映画の中の比率って仮面ライダーの方がやっぱり重点置かれてるんで、そっちの方がまあ深掘りやっぱりできるんですよ、その分。なんですけど、それの尺もうちょい欲しかったなって思うぐらい、ちょっと詰め込みすぎてたのか、もしくは良くも悪くもテンポが良すぎたのかなってちょ個人的に思ったんですよね。これはなんかね、なんかポンポンポンってすごいテンポよく進みすぎてたなって思ったので、寄り道なくはなかったとも思うんですけど、でもそれもちゃんと必要なところではあったので、そういった面ではね、なんか尺どっちかなんですよね。尺が足りなかったかで、その深掘りが若干薄かったか、もしくはテンポがポンポンポンって、その本当に良すぎて進みすぎちゃって、なんか物足りなさを感じたというか、そんな感じがあったので、胸熱シーンはもちろんあったんですけど、ただそんな気がした映画だったなっていうのが個人的に抱いた感想でした。ただもちろんそのちゃんと尺がやっぱり1時間とか1時間15分とかの尺があって、映画スケールではあったし、映画スケールでの映画しかできないような話ではあったなとは思うので、ぜひね、日朝ちゃんと追っている方、仮面ライダーもスーパー戦隊も追っているよという方はですね、ぜひとも、こちらのダブルヒーロー夏祭りの方、見に行ってみてください。まあどちらも本当にいい、もちろんちゃんといい映画ではあったので、ぜひとも、映画館にね足を運んで、まあ本当に始まったばっかでまだまだやってると思いますので、やっているうちに映画館へ足を運んでいただいて、そしてでっかい画面とでかい音響で、視聴してみてください。以上、前半の紹介は、ナンバーワン戦隊50じゃ復活のテガソードと、仮面ライダーガブお菓子の家の侵略者の紹介でした。遠藤博文のボイスダイアリー、後半も紹介と言いましたが、後半はこちらを紹介していきます。マジック・ザ・ギャザリング、クオンの終端、新エキスパンションですね。一応発売日がギリ発売日かではあるんですが、それよりもさらに1週間前に先行リリースっていうのが最近はあるので、そっちで手に入れてきました。ということで家に実は3箱あります。いや今回1箱持ってきてるんで、あと家に2箱あるんですけど、なんとね今回3箱買ったんですよね。まあそれにはちょっと理由があるので、開封をしながらね、 お話をしていきたいと思います。これはまあスタンダードでちゃんと使える新しいエキスパンションですね。クオンの終端というパックになっています。一応モチーフというかテーマとしては宇宙開拓ってことを言えるのかな。そう、とあるソセラっていう星系が星なんだろう、なんて言ったら銀河系というか星系がテーマになって、てか舞台になっていて、いろんな星惑星というかそういうのがあって、でその中心、本当にこの終端っていうぐらいなんで、この終端のところを目指そうっていうストーリーになっていたはずです。正直ストーリーはほとんど追ってないので、そんなんじゃなかったかなぐらいなんですけど、そんな宇宙をテーマにしたセットになっています。宇宙をテーマっていうことにしてるんで、宇宙船っていうのが新しく出るんですよね。それがねちょっと面白い要素の一つになったりするので、宇宙船とか惑星ですね。惑星はねでも全部神話レアなんでなかなか出ないんですけど、でその辺が出たらいいなっていうことで、とりあえず今一パック開封してみました。でそう、新しくねトークンでこの着陸船っていうのがちょうど目の前にあるんですけど、これがね結構やりよるなって思うので、まあなんかいつかっていうか、この着陸船をベースにしたデッキというか組めたらいいなと思いますね。まあそんなトークンがあって、基本土地があって、ホイールがあって、星蛇拡張したなどうなんだこいつ。あー、戦闘ダメージ与えるとなんかその分カードドローできるって書いてあるから、まあまあやりそうなやつですね。でまあアンコモンがあって、コモンがあって、宇宙船が出てきたんで、まあこの話はしましょう。他には宇宙船すげえな、3枚出たな。宇宙船っていうのが今回新しく出ました。すっごい前に機体アーティファクト機体っていうのが出たんですけど、それに近いですね。ただちょっと違うのが、機体は登場っていう効果があって、その登場コストを満たせると、その満たしたターン中だけアーティファクトクリーチャーになって殴れるようになる。まあ文字通りその機体に誰か乗組員が登場したことによって殴れるようになるっていうのが、機体だったんですけど、宇宙船ちょっと違ってて、配備っていう能力が、必ずあります。配備っていうのは、まあクリーチャーをタップするとそのパワー分蓄積カウンターっていうのをこの宇宙船の上に置きます。でその指定されている数、それぞれの宇宙船によって指定されている数、蓄積カウンターが乗るとこいつがクリーチャー化します。でそのカウンターが指定の数以上、今ちょうど目の前にあるのが、配備7プラスって書いてあるんですけど、要は7以上の、このカウンターがある間は必ずクリーチャーであり続けます。そのターン中だけじゃないんですよ。その配備が済んで7になりました。じゃあ7になったからクリーチャー化します。7である限りクリーチャーです。ターンをまたいでもただのアーティファクトには戻らないっていう感じのがこの宇宙船になりますという感じで、そんな宇宙船がそう、今回この宇宙船が出たことによってね、逃走者のルールも若干変わったんですよね。伝説の機体と伝説の宇宙船っていうのが統率者に指定できるようになります。ただそれはまた別の話なんで、まあ気が向いたら話します。話さないこともあります。あ、着陸船別のアートが来ましたね。補助ブースター、武器製造制限、あれが見えない。ちょっとあれが見えるまで向いていこうかなって思うんですけど、今回そのボーナスシート枠っていうか数パックに1枚出るんですが、土地が再録土地が出ます。これはスタンダードでは使えないんですけど、まあちゃんとその収録されているエキスパンションのところがあればそのフォーマットで使用可能です。なのでパイオニア機のカード、パイオニア機のパックで収録されている、1回でも収録されていればパイオニアで使えますし、そこでも収録されてなければモダンだったりとかレガシーだったりとか、まあ統率者だったら大体使えるんですけど、その辺のカードをちょっとね見たいなって思ったらね、やっぱなかなか出てこないんですよねそれだったりとか、あとショックランド、まあギルドランドとも言うんですけど、これが再録してるっていうのもあるんですよ。その辺をねやっぱり狙っていきたくって、それがまあ今回すげえ箱をした、理由の一つですね。あ、違うけど高いカード出たなんかここで向くとねいいの出すんですよね。今回のほぼほぼトップレアと言われる冷酷な船長テゼレット、まあ目玉カードのやっぱ1枚なんですよね。拡張しました通常枠じゃなく拡張枠です。これで出ましたね。 やめてもいいかもしれない。やめてもいいんですけど、やっぱ整形カードとかを見ていきたいわけなんですよね。整形カードもね、当たるとすごいいいのがあったりするんで、ちょっとそれが出るまでやっていこうと思うんですが、あとね、そう、通常土地、基本土地でもね、結構かっこいいんですよ、これ。過去にアンフィニティっていうセットがあって、まあそれジョークセットって言われて、本当にそのすごいふざけた効果をしたカードたちが入ってるっていうセットなんですけど、その中でもアンフィニティって宇宙をテーマにしてたジョークセットだったんですね。で、そこでもショックランドの再録とかがあったんですけど、それに近しいものがある。多分そこから着想を得てこのセットがあるんじゃないかなって思うんですけど、そう、だからその宇宙的な、その土地の見た目も宇宙的なものだし、ショックランドとかもそうだし、星系もだからその宇宙をテーマにしていて、その宇宙にこんな惑星がありますよみたいな感じのでモチーフで土地を出しているっていうところがあるので、全然出てこねえ、マジでどこ行った。星系カードもなきゃショックランドもね、まあショックランドはちゃんとレアなんでね、レアの枠からしか出てこないんですけど、なかなか出てこないんですよね、これが。どうだ、もう結構向いちゃってるんだけど、なかなか出てこないんでやめます。これ以上向くと持って帰るのすごいだるくなっちゃうんで、まあこの 箱ごと持ってきてるんでね、別に箱に入れて持って帰りゃいいんですけど、っていう感じで、まあとにかく宇宙をテーマにしていると。で、惑星っていうカードだったりとか宇宙船っていうカードがあったりもするので、そんな宇宙が好きっていう方にはね、まあおすすめのセットだったりはするんじゃないかなとも思いますし、そうじゃなくても統率者をやはりやり始めたっていうことであれば、このさっき言ったショックランドっていうのと、星系で出てくる土地っていうのが、まあ使える使えないの差結構激しいんですけど、中でカードリスト見てもらえれば分かるんですけど、そう、使える使えないの強さの基準っていうのはあるにせよ、ただその有用なカードが出やすいというかっていうのもあったりするので、そういった方にはおすすめのセットなんじゃないかなと思います。やめると言いつつちょっともう一回向いてみようかな。マジで出ねえんだけど、そんなことある。あー、土地はあれですね、拡張の土地が出ましたね。あー、ちょっと面白いカード引いたけど、お前マジで使えねえんだよな。ないですね。そう、さっき統率者戦で、この伝説の宇宙船が使えるようになったっていう話をしたと思うんですけど、おそらくこいつのせいだろうなって思うのをちょうど引きました。無限導線基地っていうアーティファクト、伝説のアーティファクト宇宙船です。シンボル緑赤黒青白全色。なのでこいつを統率者にすると5色で出来上がるんですよっていうのがあるので、まあこれで組むと5色で、しかも宇宙船で統率者ができますよって言ってます。ちょうどそんなのカードを引きました。機体だとないんですよね、確か。機体はね、最大でも2色だった気がする。で、勝利会っていうのが、その神川の時、ネオ神川の時かなに、統率者デッキで出たんですよ。そいつなんと、その本来はその伝説の機体ってただの伝説のアーティファクトなんで、統率者指定できないんですね、基本的には。そいつちゃんとテキストでこのカードは統率者に指定できるっていうテキストを持ってたんですけど、それが意味をなさなくなりました。なぜならそもそもそんなテキストを書かなくても今回のこのセットからは、伝説の機体が、統率者の指定ができるようになっちゃったからっていう、意味のないテキストがなぜか追加されたんですが、まあしょうがない、時代の流れということでしょうがないものとしましょう。全然出ねえな、しかし。10パックぐらい向いちゃったんじゃないか。出ないや。まあこの収録が終わった後ね、またじっくり向いていってどんな成形が出るのか。で、なんなら今回この1箱しかここには持ってきてないんですけど、家にはもう2箱あるので、まあ絶対出るとは思います。そんなに確率別に低すぎるわけじゃないんですよ。僕がちょうどね、上から取ってってちょうど出ないところしか取ってなかったっていうだけなんで、多分今後向くと一気に3枚4枚連続で出ることがあるんだろうなって思いながら、今後ね向いていこうと思います。とにかく土地が良かったりとか、あと、あ、本編のカードパワーの方もね、行きましょうか。今回ね、ワープっていう効果とボイドっていう効果も出てます。これらがちょっと、まあ、ちょっと面白い感じの、効果になっていて、まずワープ、ワープっていうのは、まあ、スノマナコストが右上の方に書いてあるんですけど、そのカードって。 それとは別でテキスト上にワープ〇〇って書いてあります。〇〇のところがコストです。すっごい軽く唱えられる代わりに一回追放されます。ただ追放されてる間またもう一回違う、通常のマナコストで唱えることができます。一回目は軽く唱えてそのまあ大体はで戦場に出た時の能力とかっていうのがあったりするのでそれを一回使って一回飛ばしてもう一回使い直すみたいなやり方ができたりします。でボイド、このターンに土地じゃないパーマネントが戦場を離れているか呪文がワープされているなら、プラズマボルトはちょうどプラズマボルトっていうあれをしたんでプラズマボルトの話なんですけど、効果が強化されるっていうことが大体あります。まあさっきの言ったワープとちょっと相性がよくて軽くワープを唱えた後にもう一個このボイドを持つカードをポンって唱えると、まあ、ボーナスが得られますよと。でそうじゃなくてもこのボイドは何かが離れてさえいれば効果が強化されるんでまあそれを狙っていきましょうというところですね。そんな感じのも駆使しながら、このソセラ星系を戦い抜いていただきたいなと思います。以上、マジック・ザ・ギャザリングの新エキスパンションクオンの終端のちょっとした紹介でした。遠藤ひろむのボイスダイアリー、そろそろお別れのお時間になってまいりました。この番組ではお便りを募集しています。ラジキャスネットのメール送信フォーム X、 そしてマシュマロまでお願いします。質問や感想、トークのリクエストなど何でも OK です。たくさんのお便りお待ちしています。というわけで、まあ、紹介っていう形になってしまいましたが、そうだからね、映画の話になっていくんですけど、今までは割とスーパー戦隊よりもやっぱり仮面ライダーの方がちゃんと濃密で、そっちの方が評価高かったなっていうところであったんですけど、今回に限ってはスーパー戦隊の方が僕の中では個人的満足が高かったですっていうのはまず一つですね。まあこれは人によってもね感想分かれると思いますので、気になる方はぜひ見に行ってみてください。まあただやっぱり前提知識としてね、ガブと50じゃどっちも見てないとなんやこれってなると思うので、見てる方はぜひ注目っていうところですね。で、クオンの終端はまあこれからどんどん向いてって、まあなんだろう、その有用な土地というかいいなって思った土地があったらそれはどんどんね統率者デッキだったり、まあパイオニアとかで使えるんだったらパイオニアで突っ込んだりっていうのはやっていこうと思っていますし、まあまだまだ見てない、本当にこれ全然数パックしかまだね向いてなくって、まあ3箱も向けばもっといいの出てくるやろって思っていますので、それなんかもね、いいのが出たらそれを中心にしたデッキも組んでみたいなと思っていますので、まあなんか紹介できるカードなんかもあったら、なんならテゼレット紹介してってもいいんですけどねそうそれなんかもやっていいんですけど、そんな感じの今後ねやっていけたらなと、中心にしたデッキを組むなり紹介だったり、できたらやっていこうと思います。てな感じで、今回はちょっと早いですがここまでといたしましょう。遠藤ひろむのボイスダイアリー、ここまでのお相手は遠藤ひろむでした。次のページもお楽しみに。